うございます。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいる。イエス様はおっしゃいました。今ここに私たちの交わりの真ん中に復活の主がおられます。その主からの語りかけをご一緒に聞きたいと思います。今日は新学校習慣ということで、そのこととの関わりで、ずっと続けて読んでおりますこのローマの信徒への手紙、今日で最後になりますけれども、来週から創世記の箇所になりますけれども、また今日でもこのところをご一緒に開くことができ、聞くことができること、恵みだなと感謝しています。で、何週間か前にご一緒に味わった聖句で12章の一節の言葉がありましたけれども、でそれは本当に礼拝の旅ごとに思い起こす必要がある御言葉かなって思っています。12章一節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に告げます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。こういう言葉があります。あなたがキリストを分かったのなら、分かったその分キリストにお捧げしなさい。そうですよね。献身っていう言葉を使いますけれども、それはこうなんか自分のこう頑張りですることではありませんよね。でましてや誰かに強いられてするっていう、そういう義務でもありません。これは本当にパウロが語っているように、神の憐れみによってあなた方に告げますと、そういう憐れみに根ざす神様からの勧めだと思います。つまり神様の恵みが私たちの心に働きかけてくださって、イエス様、あなたこそ私の救い主です、そのお方に私は従ってまいります、お捧げしていきたいんです、そういう思いが神様から与えられるっていうことですよね。それは何か自分の持っているもの、例えばお金とか持ち物とかを捧げるっていうこととか、あるいは自分自身の心のありようを捧げるとか、そういったこと以上に自分の体を捧げなさいってパウロは言うわけですよね。体っていうんですから、その体を持って私たちは日々生きているわけですよね。生活はこの体を持って生活しているわけですから、体を捧げなさいっていうことは、あなた方の全生活を捧げなさい、そういうことじゃないでしょうか。もう私たちは神様から救われて神様のものにされているんですから、私たちが何をしていようが、どんなところにいようが、もう24時間もう神様から気に張らされた生活とか時間ということはもうないんですよね。それは恵みに包まれているって言ったっていいと思います。イエス様おっしゃいました、私につながっていなさい、そうすれば私もあなた方につながっている。イエス様と本当に個人的につながっていくっていう、これがどんなに大きな恵みなのかって思います。でパウロの手紙を読んでいるわけですけれども、でパウロはもうまさにそのキリストの恵みに生かされた人物だなって思います。彼はもう本当に積極的に生きましたよね。まさにキリストに動かされた人生だって言ったっていいと思います。けれども彼は決してその自分自身を誇るっていうことはいたしません。で今日はロマ書のこの15章を読んでいますけれども、 今日は22節以下読んでいただきましたけれども、その上の段のところも結構重要なところがあるので、ちょっと見てみたいと思うんですけれども、例えばですね、この15章のこの17節以下もちょっとご覧ください。こう書いてあります。17節、そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、また霊の力によって働かれました。こうして私はエルサレムからイリリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。で、今お読みした中でもですね、気がつかれたかもしれませんけれども、パウロはここでキリストイエスによってとかですね、この十何節にありますけれども、やっぱり18節ではキリストがとかキリストはとかという言葉が出てくるんですね。自分のことを語っているんじゃないんですよ、パウロは。キリストイエスによって、そしてキリストが、キリストは、自分はもう本当にキリストに動かされてこのことをしているんだって、もう主導権をもう完全に取っておられるのはイエス様なんだってことをここで証ししている言葉じゃないでしょうか。で、これが私たちの信仰の生活のポイントでもあるなって思いました。どこでも私が人生の主役っていうんじゃなくって、イエス様がこの私の人生を捉えてくださって持ち運んでくださっているんだ。これが感謝の原点ですよね。だから決して献身ということは、力こぶ作って、自分自身の例えば野生馬にね、鞭打って頑張れ頑張れって言い聞かせるような、そんなことじゃなくって、そんな悲壮なことだったら献身嫌ですよね。むしろ僕逆だと思います。もう献身っていうのは、本当に導いてくれるお方がいるから献身なんですよ。その導きの手にしっかり捕まえられてね、で、その手を引いてくださるお方がいるから私も歩いていくことができるって。で、そういうとってもある意味自由な、もっと言ってしまえば楽しい生き方、私自身を明け渡すことができるんですから、そういう楽しい生き方が献身なんだって僕は本当に思わされています。そのことをパウルは読んでいただきました15章の22節以下でもとっても具体的な言葉として語ってくれていると思うんですね。もう一回お読みしたいと思いますけれども、こういうふうに書いてありました。22節以下、こういうわけであなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行くとき訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアに向けて送り出してもらいたいのです。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。もう少し続きますけれども、私今回読んで気づいたんですけど、ここでパウルは何度も同じ言葉を記しています。それは行くっていう言葉ですよ。英語で言うと Go っていう言葉ですよね。あなた方のところ、つまりこのローマの信徒に向けて書いてるわけですけども、あなた方のところ、つまりローマの教会に、できた教会に行きたいんだって、行きたいって何度も思ってたけども妨げられてきた。でも自分またイスパニアに向かいたいんだと。で、その向かう際にあなた方ローマの教会に行けたらいいなって思ってるって。でもその前に実は 計画があって、エルサレムの教会にも行きたいんだと。行きたい。なぜか、ギリシャやコリントなどの教会で捧げられた信徒の献金を持ってエルサレムの教会を訪ねて励ましたいんだって言ってんですよね。ローマの教会行きたい、イスパニアにも行きたい、じゃあエルサレムの教会にも行きたい、行きたい行きたい行きたい。で、当時のこうエルサレムの教会っていうのはですね、彼が行きたいと思ってた教会は、まあ最初の生まれた教会エルサレムの教会ですよね。でもこの時はもうその民族主義がこう台頭していて、こう随分こう苦闘していたようですね。あいつらユダヤ人なのに、あのイエス・キリストを信じてユダヤ教を捨てちゃった、迫害を受けてたようです。で、当時は飢饉も起こってて大変苦しい状況にあって、こう苦戦していたようですね。で、パウロはこのユダヤ人の教会がいつも心の中にあったようです。そしてでもパウロ自身は神様から異邦人に述べ伝えなさいということを使命として与えられている、そういう伝道者なわけでしょ。だ、パウロはこのエルサレムの教会も心にかけているし、これからはさらにイスパニアですからね、当時の地の果てですよね。で、そこにまで福音を述べ伝えたいんだっていう、その使命も帯びているわけで、エルサレムの教会と異邦人の教会、それが互いに支え合っていくっていうことが、これからの時代においてはとっても大事なことなんだって。だから私はまずエルサレムの教会を訪ねたいんだって。その献金というのは、そのパウロのその祈りっていうか、その心の表れでもありますよね。で、一緒に励ましたい、会いたいんだって思っているわけです。で、こういうところを読んでいますと、私はパウロっていう人は本当にこうどこまでこう前を向いている人なんだろうって思ってしまいます。人はこう年を重ねてこう偉くなってきますと、ともするとこれまでのこう自分の実績とか、あるいはこう成果っていったものをこう抱きしめたり、でそれを誇ったり、あるいはそれをこう支えにしたりするっていうことが少なくないように思うんですけれども、パウロの生き方っていうのはそういうことをみじんも感じませんね。彼の心は立ち止まってないんですよ。いつも彼の心は歩いている。過去を見るんじゃなくって未来を見ています。 I will go っていう感じですよね。私は行きたいんだと、ローマの教会に、エルサレムの教会に、そしてまだ福音が行き渡っていないイスパニア、スペインにも行きたいんだって。で、少し話が逸れてしまうかもしれないんですけど、で、私自身がですね、クリスチャンとして生きていく上で、いつもことあるごとに思い起こす文章があるんです。それはある方のですね、講演の記録の書物からのこう文章なんですけれども、ある方っていうのは皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、森有正というクリスチャンの哲学者だった方の言葉です。もう召されましたけれども、76年に召されましたけれども、日本を代表するキリスト者の哲学者です。パリ大学の教授もされましたけれども、また長い間ICU 国際キリスト教大学の教授もされました。その森有正先生が1972年に召される4年前に、この ICU の学生たちの前で、おそらくこうチャペルで話されたお話で、その講演のタイトルは冒険と方向っていうものなんです。で、私は今回このお話準備していて、で、このパウロの生き方っていうことにこう思いを馳せた時にですね、この森有正の言葉を思い起こしたんですね。で、森有正は信仰っていうのは冒険だってことを言うんですよ。で、冒険っていうとね、何かこう勇ましいなんかセンセーショナルなね、こうことをすぐにこう想像しがちですけども、そうじゃないって森有正先生は言うんですね。 むしろ逆だって言うんです。少し引用しながら紹介します。この冒険という言葉に対しての意味の反対の言葉があります。それは同化です。同じく化するっていう同化です。それはまず自分というものがあると、その自分の周りや内外に起こってくるものを自分の欲望あるいは自分の判断に適したものだけを取り、あとは捨てると、そういうものを私は一種の同化作用的な人生だと感じております。これは自分に都合の良いものだけを学ぶ、自分の目標を達するのに都合の良いものだけを学んでいく、これは能率的でもあり試験の成績だって良くなることでしょうと、言ってはいるんですね。でもこれ皮肉の言葉なんですね。森有正はさらにこう続けます。そうすると自分の主張を通すことには非常に頑強ですから、大体において目標を達する、で地位も高くなり権力も強くなる、けれどもその内心を見つめてみますと年齢を重ねても学生時代からそれほど違わない。自分に関することだけ利口になり上手になり上手くなっていくけれども、その人間全体の質というもの、全体の豊かさというものには少しもできていない。それは私の考えによれば、すべてを自分に同化させるという生活を送りまして、人生が冒険であるということを忘れているからでありますって言います。それでは人生は冒険だっていうのはどういう意味なのか。で、森有正は冒険とはやむなく出会うものだって言うんですね。やむなく出会うものだと。自分の意思でね、自分がこう何かこう冒険的なことを志すっていうことじゃないって言うんですよ。それはちょうど創世記にあるアブラハムの歩みのようなものだって森有正は言うんです。アブラハムは決してね、野心的な生き方をしていく、そのような生活の中で神の声を聞いたのではなく、普通の日常の生活の中で神様の声を聞いたって言うんですね。で、それが彼の信仰の旅立ち、冒険の発端だったんだって言います。創世記12章1節の言葉です。アブラムよ、あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。あなたを大いなる国民、国民とし、あなたは祝福のもとへとなる。ということを、突然、アブラムは神様から声をかけられたんですね。で、森有正は言います。これは実に大きな変化です。それまでは、父親にただ従って出発してきたところが、今とんでもないことになってしまう。もう父親ではなく神様自身が出てきた。この時から神様ご自身が父親に代わって口を聞かれるようになる。彼は直接に神様の前に立つようになる。ある場所に定住して豊かな生活をしようという彼の望みは、今からは神の祝福を求める歩みに変わった。で、こう森有正さんは語っています。言ってみれば、人は神様からの呼びかけを聞くときに、冒険へと誘われるんですね。で、森有正さんはさらにこう続けます。で、アブラハムの生涯のね、波乱万丈なこといろいろありますけども、そのことにこう触れながらですね、アブラハムの長い生涯はこのような波乱に富んだ冒険に満ちている。ところがその冒険というものはすべて彼が歩みの中で出会ったものばかりで、彼が好んで求めたものは何一つない。みんな外から来たのだ。そして彼は自分の中にあるものによってその冒険を乗り越えていった。彼を乗り越えさせたものといえば、それはアブラハムの中にあるものではなく、彼に約束を与え、その成就の方角へと導いた 神様の中にあったのです。これは大事な言葉だなって思いました。つまり冒険を与えたのも神様であるならば、またその冒険を支え、また最後まで持ち運んでくださるのも神様なんだっていうことです。で、どうでしょうか。私たちは今日この日に今ここでご一緒に礼拝を捧げています。例えばね、10年前に今ここでね、この川越キリスト教会で今ここで礼拝捧げているなんて想像していた方ありますか。まあいらっしゃるかもしれませんね。もう10年前からいらしたって方いるかもしれません。でもね、私自身はって言えばね、1年前から見たってそんなこと想像もしてなかったですよ。本当に驚きです。まあ10年前のかはそうだったって思う方でもね、まあ20年前は、30年前はどうだったですか。いや、イエス様をね、救い主だって告白することさえね、予期しなかっていたんじゃないですか。そんなようなことがね、自分の人生に起こるとは思わなかったって思うと思います。私たちは振り返ってみると、本当にこう日常生活の中で自分のプランではなく、それはもう神様の導きとしか言いようがないような、いろんなこう出来事に出会って、あるいはいろんな出会いが起こって、主を告白する日が与えられ、そして今この日ご一緒に神様を賛美しているんじゃないでしょうか。私たちはたった一度きりの人生を神様の声に聞き、そしてその方に信頼して生きるっていう冒険、それを神様から与えられているんですよ。アブラハムのように。でもそれはなんかすごい危険なことじゃなくって、神の祝福のもとへとされるんだっていうね、本当に幸いな人生へと神様私たちを押し出してくださる、そういうことじゃないでしょうか。そういう冒険を私たち与えられているんじゃないでしょうか。この森有正氏ですけれども、他の講演の中ではね、こんな言葉を残していて、僕この言葉も本当にこう好きな言葉なんですけれども、第二コリントのね、御言葉にも触れながら森有正は言うんですけれども、こういうふうに言っています。私どもは皆土の器で、どんなこの世で優れた人も、どんなに踊った人も、すべて土の器で、神の前に同等である。そして自分は神に作られた土の器である。土から作られ、土に還るものであるっていうことが分かるとき、実にこの人生というものが本当の意味で透明になり、また単純になり、しかし限りなく深くなるって言うんです。私は自分の存在を土の器なんだっていうふうにこう捉えるときに、この人生というものが本当の意味で透明になり、また単純になり、そして限りなく深くなるっていう言葉が本当にこう好きです。でもこの言葉本当でしょうか。私たちの人生が透明になっていく、濁りのない透明なものになっていく、単純なものになっていく、複雑極まりない私の人生が本当に単純な透明なものになっていくって本当でしょうか。罪だらけの人生が透明になっていくんでしょうか。そして私は先ほどのローマの信徒への手紙のこの15章の言葉を思い起こしました。この15章の15節から17節でもパウロはこう書いているんですね。パウロ自身のことです。15節からお読みします。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものになり、神の福音のために 祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりませんって言うんですね。この十七節のところに異邦人が神に喜ばれる供え物になるんだ、そのために私はキリストイエスに仕えている、そして祭司の役目を務めているんだって言うんですね。私たちも異邦人のクリスチャンです。そして私たち自身がパウロは神様への捧げ物となるようにっていうふうに祈っているっていうことじゃないでしょうか。あなた方の体を神に喜ばれる生ける生贄として捧げなさいっていうあの言葉と響き合う言葉だと思います。そうです、私たちは神様のものなんですから、神様のもとにこの体を返すんですよ、生贄として。言ってみれば私たちが今この地上を歩んでいるっていうこともある見方からするならば、神様の捧げ物としてこの世へと送り出されている存在だって言えるんじゃないでしょうか。もしこの私自身がそのような神様の捧げ物と思えるのであるならば、それこそこの人生というものが本当の意味で透明になり、また単純になり、しかも限りなく深くなるんだっていうこの言葉にアーメンって言えるんじゃないでしょうか。もとより神様は私たちがどれほど罪にまみれた存在であるかってことはご存知です。大伝道者パウロだってそうでしたよね。でも神様はこの人を用いるってお決めになったら、もう神様の責任においてどんな存在であろうと宮沢のためにお持ちになるんです。でもパウロがね、もしもこの周りの人によるねレッテルみたいなものを気にしていたらどうですか。きっとパウロはね、前に進めなかったと思いますよ。お前は一体何なんだと、あんなねクリスチャン迫害して死に追いやるようなことをしてね、何が大伝道者というかね、こう私はさらにイスパニアまで行きたいんだなんて、どの面してそんなこと言うんだっていう非難ごうごうあったんじゃないですか。まずね、それこそ政治家じゃないですけどね、説明責任しろと言われたんじゃないですか。いや、お前とんでもないことしたんだったら、まずね懲役刑だと、それを責任果たしてからそういったことを言えばいいじゃないかっていう人だってきっといたんじゃないかって思います。もしも私がその当時いたら、そう言ったかもしれませんね。まずお前自分のことを片付けてからやれよって。だけどもね、神様のなさり方っていうのは違うんですよね。私たちの想像をはるかに超えています。はるかに大きな許しをパウロに、そして私たちに与えてくださっているんですよ。一番タレントの負債をね帳消しにしてくれる方ですよ。パウロが作り変えられたんですから、私たちだって作り変えられるんですよ。私たちはともすると自分で自分のことレッテル貼ってしまうってことないですか。そしてそれがレッテルなかなか剥がせない。私あんなことしてしまったからとてもね、もう人の前に出ていけないんだって、教会に行く資格なんかないんだって、クリスチャンになる資格なんかないんだって思ってる人いませんか。教会離れちゃったんだ、もうダメだって思っていませんか。そんなことないですよ。そんなことにこだわっていたらまだあなたは自由じゃないんです。 イエス様の福音は私たちをそういった過去から本当に自由にしてくれるものなんです。最近は随分配慮とかね、忖度とか、誰々のご意向とかね、そんな言葉が飛び交って、本当に思う周りの目ばっかり気にしてるじゃないですか。でも政治の世界だけじゃないでしょ。私たちも本当に周りの目が気になってしょうがない存在なんですよ。あの人にこう言われたらどうしようって、こんなことをしたらばかっこ悪いなって、でもちょっと乱暴な言い方になりますけども、信仰の世界って周りの評価なんてどうだっていいんです。私と神様、キリストと私、その関係だけです。他人からも自分のこだわりからも自由にされるっていうのが信仰です。アブラハムじゃありませんけども、やむなく出会うことに本当に素直に心を開いていく。それがどんなにね、理不尽に思えるようなことであろうと、突然ね、病気になったり、あるいはね、突然自分の家族にいろんな問題が起こってきたり、あるじゃないですか。そんな試練、いくらだってありますよ。でも、それもね、本当に神様が私たちにくださった贈り物だったらば、それを甘んじて受けていきましょう、受け止めていきましょうって、していただけるようになるんですよ。聖霊の働きによって。だからパウロは使徒行伝で告別説教をね、20章のところでしましたけども、ここでこういうこと言ってますよね。20章の22節、後でお読みください。お読みしますけれども、ミレテスの港をね、出港する前にエペソの長老たちを集めてこう言いました。今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができた、できさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。この自由ですよね。彼は後ろのものを忘れて、もう前に向かっているんです。もうさらにはこう、イスパニア、スペインっていうものがね、心の中にありました。で、彼は結局その途上で、殉教してしまったようですけれども、でもその祈りっていうのはね、届いてるんですよね。イスパニア、スペイン。そこに福音が伝わって、そこからザビエルが日本に来たじゃないですか。そして日本の教会作られたんですよ。で、今私たちはここで神様感謝しますって賛美してるんですよ。パウロの祈りがあって、今私たちは今日あと得ているんですよ。彼はいつも前を向いていました。神を愛し、人を愛しました。で、教会の交わりが本当にいつもイエス様の喜びで見せていくっていうことに全身全霊をかけました。彼がそのようにこうできたのは他でもありませんよ。神様に許されているからです。キリストが自分の身代わりになって、そのすべての罪を背負って支払い切ってくださったから、この命を捧げします、あなたの道具にしてくださいって彼は進んでいったんです。私たち一人一人もそうじゃないでしょうか。あなたは私の愛する子だって言われています。私につながっていればいいんだって言われています。そうであれば、私たちこの地上に神様から派遣された存在として、この私自身をね、今度は神様にお捧げして生きていきたいって思います。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。パウロと一緒にあふれる感謝を持って前に進んでいきましょう。献身というのは職業のことじゃありません。生き方なことです。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今週から
新学校習慣が始まりました。伝道者を送り出してくださいと祈ります。そしてそれは私たち自身にも響いてまいります。あなた自身が私の愛されている者として証人として生きていきなさい。あなた自身の生活と命を私に捧げなさい。あなたはおっしゃってくださっています。どうか透明で単純で深い喜びに満ちた人生を私たちに味わわせてください。この主の愛の交わりの中に加わる方が増し加えられますよう祈り、また労するものとさせてください。今さまざまな人生の試練の中に日を過ごしておられるお一人一人に上からの力と慰めとを与え、あなたが共におられる確信をお与えください。主よ、どうかこの世界と日本を憐れんでください。悲しい差別がなくなりますように、自分を愛するように隣人を愛することができますように、神様の恵みがすべてのものにあることを信じ、私たちが置かれているその場その場であなたの愛を映し出すものとならせてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。